今日は手のひらにあなたを刻むというテーマで福音メッセージをさせていただきたいと思います。はじめに聖書を開かせていただきたいと思います。イザヤ書の49章、旧約聖書1251ページになります。イザヤ書49章の8節からお読みさせていただきます。主はこう言われる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助ける。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を復興して荒れ果てた譲りの地を受け継がせる。13節から。天よ、喜びの声を上げよ。地よ、小躍りせよ。山々よ、歓喜の声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その苦しむ者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。今お読みさせていただきました御言葉の中に、主という言葉が3回出てきました。主とは天地万物をお作りになられ、人に命を与え、その命を保っていてくださる神様のことを表しています。聖書に示されている神様とは、日本で昔から言われているような人が作り出した八百万の神ではなく、父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神という三つの威嚇を持っておられる、密にして一つなる三位一体の神様であります。14節の中にシオンと記されております。シオンとはイスラエルの都エルサレムとその住民を指しているようです。イスラエルの民は天地の作り主なる誠の神様、主に愛され、主との契約に入れられ、主の民とされました。神様はイスラエルの民に対して、神様を愛し敬い、神様が人に与えられた律法に従って歩むならば、イスラエルの民を祝福すると約束しておられましたけれども、イスラエルの民は神様との契約約束を破り、神様の律法、神様が人の幸せのために人に与えられた掟に背き、人が作り出した像を拝むという偶像礼拝をはじめ、神様に対してさまざまな罪を犯しました。聖書が語る罪には的外れという意味があり、人生の目的、的とすべき神様を中心とせず、自己中心に歩むことを罪と言います。神様から言葉を預かって、神様の言葉を人々に伝える人のことを預言者と言いますけれども、神様は預言者を通して何度もイスラエルの人々に悔い改めを迫られました。悔い改めというのは、神様の方に向きを変えること、方向転換することを言います。しかし、イスラエルの人々は 預言者の言葉に従わず、悔い改めず、罪を犯し続けていました。そこで神様は、イスラエルの民を立ち返らせるために、バビロン軍がイスラエルを攻めることを許されました。バビロン軍により町も神殿も破壊され、多くの人が殺されました。生き残った人たちは、苦難の中にあって神様に立ち返る人もいました。しかし、厳しい試練は簡単に終わりそうにありません。彼らは意気消沈し、ため息交じりに14節に記されておりますように、主は私を見捨てた、主は私を忘れたという人も少なくありませんでした。罪を心から悔い改めても、神様は主の民を許さず、主の民を忘れ、二度と心に留められないのでしょうか。いいえ、そうではありません。15節に記されておりますように、神様は、女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと語られました。通常母親は自分が産んだ子供を忘れることなどないと思います。しかし残念ながら母親が食べ物がない状態で小さな子供を部屋に閉じ込めて家から出て行き、何日間も遊び歩いた挙句、我が子を死なせてしまうというような、あってはならないようなことが現実に起きることもあります。しかしたとえ母親が自分の血のみ子を忘れるようなことがあったとしても、神様はあなたを忘れないとイスラエルの民に語りかけています。このあなたを忘れないという語りかけは、イスラエルの民だけではなく、現代に生きる私たちを含め、人類全体に対する愛の語りかけであると思います。神様は聖書を通して、罪の報酬は死であり、永遠の滅びであると語られていますけれども、神様は私たちが神様に対する罪ゆえに永遠に滅ぶことから救うために、ご自分の御子イエス・キリストをこの世に送り、私たちの罪をあがなうためにイエス様を十字架につけられました。我が子の命を犠牲にしてまで私たちを罪からあがないたいと願っていてくださる神様が、私たちに対してあなたを忘れることなど決してないと語りかけてくださっています。そればかりか16節に記されておりますように、私は手のひらにあなたを刻んだと語ってくださいます。私たちは日常生活の中でメモ用紙がない時などに、とっさに自分の手にペンでメモ書きをすることがあるかもしれません。しかし神様はその程度ではありません。ご自分の手のひらに私たちの名前を刻みつけると語ってくださっています。あるクリスチャンの方が、手のひらにあなたを刻んだというこの御言葉に対して次のように解説していました。この刻むというのは入れ墨をすることです。忘れないようにちょっとペンで書くというレベルではありません。考古学的には紀元前1300年頃から入れ墨をする習慣がありました。 古代エジプトのミイラに入れ墨がされているものが見つかっており、手のひらに恋人の名を入れ墨するという習慣もありました。神の手のひらに名前が刻まれているということは、永遠に忘れられることがないということを意味していますと記されておりました。ご自分の一人子であるイエス・キリストを十字架につけられるほどに、私たち一人一人を愛してくださっている神様が、私たちを忘れることがあるでしょうか。イエス様の手のひらには、十字架につけられた時の釘の跡があります。その釘の跡は、私たちを愛してくださった証であり、永遠に消えることはありません。それほどまでに愛してくださっている神様は、あなたを忘れないと語っておられます。以前私は仕事で中国の上海に行ったことがありました。休日にプールのある施設に行った時のことでした。そこにはお風呂やサウナもあり、サウナに入っていたところ、全身入れ墨の人がお付きの若い人と共に入ってきました。自分の近くには来てほしくないと思っていましたが、私の隣だけがちょうど空いていて、そこに座られました。私のほかに日本人がいたかは分かりませんが、周りの人はおそらくほとんど中国の人だったと思います。入れ墨の人が入ってきた途端に、にこやかにしていた人たちの顔から笑顔が消え、会話もなくなり、凍ったような空気感となりました。私はすぐに立ち去りたいとも思いましたけれども、何か言われるような気がして、その人たちが出ていくまで暑い中じっとしていました。やがて出て行かれた時には何事もなくてよかったとほっとしたのですが、全身入れ墨の人が隣にいるというのは恐ろしいものだなということを体験しました。入れ墨を見るというのは気持ちの良いものではありませんけれども、神様がご自分の手のひらに私たちの名前を刻んでくださるというのは、神様が私たちを愛してくださる愛の証であります。皆さんもニュースなどでご存知だと思いますが、昨年12月29日に100歳で亡くなられたアメリカの第39代大統領のジミー・カーター氏の国葬が1月9日、ワシントンの大聖堂で執り行われました。カーター氏はジョージア州の小さな農村で生まれ育ち、幼い頃からその村の教会に通い、11歳の時に洗礼を受けました。その後日曜学校の教師となって子どもたちに聖書を教え、また教会役員も勤めました。父親が亡くなった後は海軍を退役し、郷里に戻ってピーナッツ栽培を営む家業を継ぎましたが、やがてジョージア州知事を務め、1977年に大統領に就任しました。カーター氏は就任演説の最初に旧約聖書の御箇所6章8節を開きました。その箇所を開いてみたいと思います。御箇所6章、旧約聖書の1588ページです。御箇所の6章の8節をお読みいたします。主はあなたに告げられた。 人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。カーター氏はこの聖書の箇所を読み上げ、公正を行い、誠実を愛し、へりくだって神様と共に歩みつつ大統領職を全うしていくことを誓いました。大統領職は一期4年で退きましたが、その後も北朝鮮やキューバを訪れて平和外交を推進し、国際紛争の解決に尽力したことにより、2002年にはノーベル平和賞を受賞しました。カーター氏は生まれ育った村で暮らし、90歳まで教会内のバイブルクラスで教える働きをされました。国葬においてバイデン大統領は弔辞として、カーター氏は未来を見据えた優れた人格者だったと称えました。神様と人々を愛する方が国の長として立たれるということはとても素晴らしいことであるというふうに思いました。神様は私たち人に何を求めておられるでしょうか。それは御箇所に記されていますように、神様と共に歩むことであります。私たちが神様と共に歩むものとなるためには信仰が必要です。では何を信じる必要があるのでしょうか。コリント人への手紙の第1の15章を開かせていただきたいと思います。新約聖書の349ページ、コリント人への手紙第1の15章3節からお読みさせていただきます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。イエス・キリストは私たちの罪のために死なれ、墓に葬られ、そして3日後によみがえられ、今父なる神様の右の座におられて、日々私たちを守り導いてくださっています。このイエス・キリストを罪からの救い主であると信じるときに、その罪は許され、イエス・キリストにある新しい命をいただき、神様と共に歩む者へと変えられます。神様はご自分の手のひらに私たち一人一人の名前を刻んでくださるほどに、私たちを愛してくださっています。神様にとってすべての人が一人一人かけがえのない存在であります。一人一人が喜びのある人生を送ってほしいと願ってくださっておられます。イエス・キリストを 救い主と信じ、イエス・キリストにある人生をスタートされますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。